GM 踊れドクター、月と一緒にダメ出しよ、美少女戦士ラブラブムーン主人公三日月ルナが率いている月光団、世の中の目立たないけれどいい人を見つけて表彰する団体で暗黒星雲とも戦っている。で、暗黒星雲とは史上最強の悪の団体で、誰もが嫌がるようなことを、例えばシルバーシートに我が物がお出座ったりする。
確かにスケールちっちゃ
ねえまあ今回はとにかくラブラブムーン一色、ねえ。それにしても後ろ田先生というかね、演じている吉澤久志、凄まじかったですね。
まさに恐れ入り間のルーナルナでした ね。
まさかね、ブラッディーマンデーであの霧島五郎をやっていた人物とは、これ未だに気づいていない人も多いんじゃないでしょうかね。まあ吉澤久志といえばですね、1978年生まれの31歳、連ドラの方では青の時代に始まって、ママチャリデカ、セミダブル、トゥーハート恋して死にたい、チープラブ、バスストップ、女子アナ、白い影、新星の金貨、早乙女台風、最後の家族、恋するトップレディ、プリティーガール、恋せよ乙女、アルジャーノンに花束を、ママの遺伝子、動物のお医者さん、箱入り娘、そしてあのエースを狙いでは東堂さん。
気づかなかったです。
それ以降は山田太郎物語、働きマン、四姉妹探偵団、ブラッディーマンデー、スマイル、ジン、ブラッディーマンデーシーズン2などね、まあ爽やかというかね、キリッとしたね、そういう役どころがほとんどだったわけなんですがね、まあ今回どうしてこんな役が回ってきてしまったんでしょうか。ということで、今回の役どころに関して吉澤久志自身は公式サイトのインタビューで、
今までに演じたことのないような役がいただけそうだとは耳にしていたのですが、当初はニヒルな感じでちょっと悪役っぽいキャラクターと聞いていたので、これは挑戦だなと意気込んでいたんです。そしたら台本をいただく前に大幅な設定変更があったようで、え、どういうことなんだろうと思って台本に目を通してみたら、他人とのコミュニケーションが苦手なオタクというネガティブ路線で描かれていたのでびっくりしました。でもこんなキャラクターにも挑戦させてもらえるんだというふうに捉えてみたら、これは役者としてチャンスだなと思ったんです。僕をこの作品で使おうと考えた時、アニメオタクで対人恐怖症の役をということで話がまとまったということは、きっとどういうふうに演じるのかなと楽しみにしてくれている部分もあるのかなって。この世の中にはドラマや映画で描かれているよりももっと個性的で多種多様な人が存在すると思うんです。そんな中、役者として演じられる役柄の幅を自分で限定してしまうと、いつかどこかで頭打ちの状態になってしまうような気がして、そもそもこれまでも特定のイメージにこだわってやってきたわけではなくて、いただいた役柄とその都度 100% の力で向き合った結果、自然な流れでみんなに爽やかなイメージを持っていただけたというわけであって、それを最初から狙っていたわけではないんです。だからこの後田純というキャラクターとの出会いも、また一つ自分の引き出しを広げるきっかけになったんじゃないかなと嬉しく思っています。第3話のダンスシーンに関しては多少の抵抗感はありましたけれど、恥ずかしいという気持ちはなかったですね。逆に後田を演じる上で気をつけているのは、恥ずかしがって中途半端に演じてしまうことなんです。あ、今の言動は素の自分っぽかったかなと思うときは、心から後田という人物になりきれていない証拠なので、そういうふうに感じたときは自分の中で反省して、次からはなるべく気をつけるようにしています。
確かに月が見てたらお仕置きよ、
飲み屋で出るのは月だしよ、
豆腐をあげたら揚げだしよ、
ムンムンムンムン元気になーれ
って、あのダンスは本当に頑張ってましたよ ね。
可愛かったです。
まあそんな吉澤久志の頑張りにこそ、三日月ルナのセリフ、昼間は見えない月だけど輝いてるのは知ってるわがぴったりですよ ね。まあそれから今回の最終的な診断結果は EB ウイルスだったわけなんですが、そこに至るまでのプロセスというのはね、もうええ加減めんどくさくなってきた気もしますね。まあやはりこの GM 医療ドラマというよりダンスコメディとして見た方がね、まあ精神衛生上はいいのかもしれませんよね。ということで、そんな GM 踊れドクターのサポーターになっていただいてますアパマンショップネットワークレンタルハウス株式会社の方にまたお話を伺ってまいりました。アパマンショップネットワークレンタルハウス株式会社上田くんなんですが、
はい、
GM 踊れドクター、
はい、
でもこの夏ね、
はい、
本当に見ているだけでも暑くなるんですが、
ね、本当にもう暑さだけで気がめいりそうになります、
はい、少しでも、はい、まあ、涼やかなお部屋をですね、はい、見つけることができればいいんですけど、
そうですね、うん、結構微妙だったりするんですよ、うん、っていうのはですね、まあ、あの静かなところを選べば、はい、あの利便性が残らなくなってきたりとかですね、結構反比例する部分ってあるんですよ、はいはいはい、この涼しさっていうのもそうなんですよ、うん、あの日当たりがいい方がいいと、
は
あ
は
あ、でも行けばそこはやっぱり夏場暑い物件だったりとかするんですよね、うん、はい、なのでそこで確認していただきたいのが、はい、現地に行ってですね、はい、でそこで惜しみなくですね、
は
い、もう窓の方とかも開けて確認していただくと、
はあは
あ、そうすれば、うん、日当たりのいい物件でも、うん、あの風通しのいい物件とかってあるんですよね、
はいはい、
あのどの物件でもですね、今の時期とかっていうのはあの開けて現地で確認していただけたらいいなと思います ね、
まあ、どうしても暑いとね、はい、エアコンに頼ってしまうということになるんですが、
はい、
意外と風も、
はい、
ね、
いけます、いけます、まだ、はい、今日ご案内した物件なんかでもですね、はいはい、本当に2階建てのハイツだったんですけど、うん、通る風だけでエアコンなしで行けるっていう、はい、そんな物件もありますんで、はい、そこはもうよく確認してください。
まあでも実際にですね、
はい、
お客様をご案内するとき、
はい、
この季節暑いですよね。
暑いですよね。本当にね、もう
何か工夫されてることって、
ね、そうですね、うん、まあ、これはいいかどうかわからないんですけども、はいはい、単身者さんの物件ではですね、うん、まあ、そのエアコンがついているところがほとんどなんですよね。なのでですね、
はいはい、
まあ、そのエアコンの効き具合を確認するためにピッとつける。
あ、はいはい、
そうすることによってですね、まあ、我々ともどもお客様もですね、うん、涼しい中冷静な判断で、
あ、
まあ、物件見ていただけるかと。
な
お客様も私も双方のメリットがあるその代わり、まあ、オーナー様にはね、ちょっとした電気代が申し訳ないんですけども、その分は決めますんで、その物件で、
はい、ということで、はい、GM 踊れドクターの方もですね、
はい、
これから応援の方よろしくお願いいたしますね。
はい、はい。